島のロードトゥーザドリーム。はい、島のロードトゥーザドリームです。お届けするのはコランと
ビジェです。
はい、前回ですね、チームの皆さんが、ヨーロッパの遠征にいよいよ行ってしまわれると、寂しいなというお話をしたばっかりだったんですが、なんと、急遽予定が変わりまして。
そうなんだよね。驚いたよ。
直前に予定が変わりまして、東日本ロードクラシック群馬大会、こちらの方に参加されると。
そうなんだよね。先週、もしこれは出ますって言うんだったらね、見に行ってもいいかなと思ったんだけどね。じゃあもういいかって思った後だからね。早く決めてよ、野寺監督っていうのはあるよね。
いや、いろいろあるんですよ。
まあまあ、はい、それはね、大変でしょうね、とは思いますね。
まあ、この、急遽ですね、群馬走られるっていうことを知ったファンの方は、これはいかねば、と、たくさん詰めかけられた様子ではあったんですが。
なんかすごい人だったね。
ねえ、結構ね、人いっぱいいらっしゃいましたね。会場の、写真見ましたけど。
まあでも、あそこはもう明らかにブリッツェンのホームレース、ね。いや、でもね、やっぱホームレースっていいんだよ。
誰のホームかっていうこと、ではなく、どっかのホームでもいいからホームレースってのはいい？
いいのよね。
っていう意味ですね。
だからある意味そこで憎まれるべき敵になるべきだし、いろんなチームが。で、そこが勝って、そのね、ホームのチームが勝てば喜ぶ、大喜びもできるし、そういう意味では俺非常にいいと思うんだよね。
それはね、まあ極端なこと言えば、お客さんが誰もいないところ走ったって、全然つまらないでしょ、選手の方もね。
だってちょっと前の東日本実業団とか、寂しかったよ。
そうなんですか？
言うのもなんだけど。
あ、そうですか。
大丈夫かよって思ってた時期もあったよ。だからそういう意味では、すごいいいことだと思うね。だからやっぱり島野としてはここで憎きべき敵になるべきだと思うしね。
はい。
で、各チームがそういうホームレースみたいなのがあるといいなっていうのは思うね。
ああ、そうですね。
そうするとやっぱりホーム&ウェイみたいなことができるわけじゃない？それすごく重要でね。だから、一番良くないのは、本当に去年の J プロツアーみたいなシーズンで、実は。
はい。
言ってみればもう、シマノがやりたい放題だったじゃない？
ああ、なるほど。
これ、シマノファンの目線から見ると、いいんだけど、
はい。
でもやっぱりあれなのよ。その、競技において、一つのチームが突出して強くなるってことは決していいことではなくて、やっぱり今日、それと同じ力を持つ敵がいるからこそ、スポーツはドラマを生むのよ。
まあもちろんそうですね。はい。
だからそういう意味では今年なんかは本当に、そのブリッツェンがチーム力上がってて、なんていうの？島野と他のチームも含めて、どうその牙城を切り崩していくのかっていういい構図になってきてると思うのよね。
まあそうですね。はい、ただ、その、胸が熱くなるそのドラマの結果、島野が勝ってくれたらそれは一番嬉しいんですけどね。
そうだよ、そうだよ。そりゃそうだよ。
はい。
だから、ほんとそうなっていく。だから、今年、だから後半戦で言うと、去年はだから輪島とかはさ、まあブリッツェンの選手も少ししかね、参加されなかったですけど、
はい、
あ、まあでもどうなのかな、輪島はまたその時期ブリッツェン向こう行っちゃうのかもしれないけど。
向こう？
オーストラリアのレースに。
ああ、はいはい。
ヘラルドサンツアーに出るんだよね。去年から招待されてるから、今年も招待あるのかもしれないけど、その辺のあれがわかんないですけど、本当に今人数合わせてガチでやるとちょっと面白い戦いになると思うんだよね。
まあね、
そう、だからそういう意味においてもヨーロッパで今からレースいっぱい走って、で力上げてくるっていうのはね、ちょっと楽しみなんだよね。
楽しみですね。はい、その、急遽出場された東日本ロードクラシック、こちらの方で検討した方が今日のゲストです。 はい、
もったいぶったね、
うん、いいな、見に行けた方はなんか羨ましいなと思ってね。
だからさ、クリラジが中継しなくても生中継やろうよね。
ああ、なるほど、誰かやってくださいってことですね。
そうだよ、だって本当は他の番組でも言ったけど、生中継やりたくてやってるわけじゃないんだよ。ないからやってんだからありゃ見てるよ俺それ
なるほど、
見たかったねこれ本当に。
まあ、うんうん、現地に行ってみたいのは見たいんですけどね、
うん、
本当言うと、
いや俺暑いからクーラーの中でもいいですね。
ってことをおっしゃるの？うん、まあ、とりあえず、
うん、
そのお話も含め、
うん、
いろいろお聞きしたいと思います。
はい。
ということで、今日のゲストさんは、
うん、
思いがけず、
うん、
ねえ、群馬に行かれた方はラッキーでしたよね。
そうですね。
はい、鈴木ゆずるキャプテンです。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。群馬お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いやー、きつかったっすね。そうか。
はい。今回行けてなくて、まあ、いろんな写真見てたんですが、はい、かなりお客さん多く見えてたんですけど、
はい、
例年より多い感じでした。
まあ正直ほぼブリッテンサポーターって感じだけど、
んじゃもうアウェー感満々なんだ。
そうですね、まあでもお客さん多かったですけどね。
あ、本当。
はい、
まあまあでもあれですよね、そういうお客さんがたくさん来てくれるからこそレースもね、盛り上げがある側面もあるでしょうから。
それはそうですね。
ね、そういう意味では。
う
で
ね。
うん。多いのは結構、まあ、ブリッツェンのサポーターの方にしろ、
うん、
やりがいは出てくるんじゃないですか。
そうですね。やっぱ、盛り上がりにかけるレースよりは全然やっぱりいいですね。うん、人多いです
ね。そうですよね。うん、でも、東日本でそんだけ人が増えてるってやっぱ、あれだと思いますね。そのブリッツェンの。やっぱりチーム関係者の方々の努力ですよね、
うんうんうん、
ブリッツェンが1年目走った時なんかはそこまでやっぱり多くなかったもんね、現地行きましたが。
ああ、そうですかね、うん、
ちょっとずつやっぱり増えてきてると思う、東日本って。
うーん、
うん、そういう意味ではまあ本当にね、かなりの人の中ということで開催されたようですが、これ島のレーシングとしては急遽これ参加になったんですね。
そうですね。うん、まあ、出ない方向で、秋田の時も言われてたんですけど。
はいはいはい。
で、木曜日かな、
うん、
木曜日にミーティングをした段階で、
は、う、い、ん。
まあ、行きたい人、行きたくない人、半々ぐらいだったんですよ、選手の中で。
うん。うんうん、
これでまあ、そんだけ行くんだったらもう、全員チームとして行こうか、みたいな感じで、急遽。
うん、
はい。チームで行くことになりました。
あ、なるほど。あ、もしかしたら、それ、そうじゃなければ、個人エントリーみたいな形で、まあ、何人か行きたい選手は行けばいいやっていうような位置づけだったんですか。
そうですね。
うん、
まあ、本当に基本的にはもう出ない方向だったんですけど、
はいはい。
みんな、ちょっとレース走っておきたいと、あと、いいイメージで、ヨーロッパに行きたいっていうことだったんで。うん、
なるほど。
はい。
そうか。で、そういう意味もあって、今回急遽、島のレーシングとして、参戦ということが決まったということなんですが、
ね、
まあ、この東日本の前、ね、まあ、TT、それから、まあ、TOJ から熊野というね、結構重要なレースが立て続けにあったわけですけど、
うん、
鈴木ゆずる選手の個人としては、やっぱり随分、そのなんかな、基本能力というか、ゆずる選手としては、はい、総合では一応日本人トップ。
はい。
ということですよね。で、レース見てましたけども、やっぱり基本は大崩れしせずに、
はい。
しっかり上位にいるな。特に、飯田の走りは。これまあ、一人誰か日本人がいればいいのにって、帰りの高速の中で絶叫してましたが。 で、あの、非常に惜しい走りもありということで、ゆずる選手としては、このね、TOJ 熊野と、あの、個人的にはどうでした、
はい、そうですね、TOJ なんかはもう、シード始まる前からちょっと狙っていきたいなと思って、やってきてたんで、
うんうん、
まあ、最低限走れたかなっていう印象と、
うん、
やっぱり、やっぱまだ海外で強いなっていう感じですかね。
まあそうですね。
うん、
まあある意味飛び抜けすぎているというか、あの、
はいはい、
他に招待された、コンチネンタルチームも海外のコンチネンタルチームも結局歯が立たずみたいなところもあったので、そう考えるとやっぱり日報の、はい、あの、数人というのは飛び抜けてるんだろうなぁとは思うんですが、まあその中でもやっぱり今言われたみたいに必要最低限の走りはしっかりできてるなという感じではあった。
まあそうですね、うん。まあちょっとでも TOJ に関してはかなり難しかったですよね。うん、やっぱちょっと二人が強すぎて、
うんうん、
なんか他、頼っていくこともできなかった。
ああ、そうか。
うん。
他のチームの動きを利用してっていうのもやりづらかったみたいなところがあるんですか。
そうですね。だから TOJ 熊野に関してはなんかチームって走ったっていうよりはもう本当個人で走って、
うん、
どこまで食らいつくかっていう感じだったんで、
うん、
なかなかちょっと個人としてはまあ良かったですけど、チームとしての収穫はちょっと
そう
あんまり。見込めなかったかなっていうのは、はい、ありました。
そうですね。うん、なのであのゆずる選手の走りとしてはやっぱり例年になく TOJ でもしっかり崩れることなく上位で入ってるっていうのもね、はい、あったので、
うん、
ゆずる選手としては非常に満足、まあある程度の感触はあるんだろうなとは思ってたんですけど、やっぱチームとして今やっぱりなかなかこう苦しんでるというところもあります。
そうですね。まあ、監督も言ってたんですけど、
うん、
春先の印象は良かったけど、まあ、徐々にみんな疲れがあって感じのことを言ったと思うんですけど、うん、
はいはい。
まあ、それもあるけど、
うん、
まあ、なんですかね、やっぱ、UCI レースが始まって、
うん、
まあ、やっぱ、厳しいレースなんで、
うんうん、
まあ、そこで、やっぱ実力がつけきれなかったかなっていうのもあるかもしれないです。
そうか、そうか。
うん。
てか、そのあたりが、やっぱり今後の後半戦の課題。になっていくという意味においても、まあ、はい、まずはヨーロッパに行く前に東日本をチームで走るっていうのは、
うん、
やっぱちょっと意味があるかなという気もしたので、そういう意味ではね、はい、急遽現場で見られた方はお得だったなと。
ね、いやいやもうね、このそのレースの 2,3 日前、
うん、
もうツイッターなんかわさわさしてましたよ。
あ、やっぱそうなんだ。
どうしようどうしよう。誰に許可取ったらいいのみたいな。
ねえねえ、阿部隆選手もイリベ選手じゃない、阿部隆選手も走るということで、
うん、
あれでしょ、青柳選手も走るってことで、まあそのレースって全日本以外ほぼないですもんね。後半にちょこっと出てくるのかな。
そうですね。本当シーズン終わりぐらいかなっていう印象ですね。
ですよね。
うんうん、
そういう意味ではここで見れるっていうのは
行かなきゃ行かなきゃってみんなそわそわしてます、
う
ん。
まあそれ以上に多分行くって決まって野寺監督が大変だったろうなっていうの
は。それもあるでしょうね。
あるんですが、
うん、
まあまあそういうまあ改めてやっぱりチームとしてというところもやっぱりね、しっかり考えてという意味ではこの東日本のチャレンジはね、非常に意味があったんじゃないかなと思うんですが、
うん、
まあレース当日これは結構暑かったんですかね、この日って。
そうですね、群馬山の上なんですけど、
うん、
それにしても結構日差しも強くて暑かったですね。
あ、やっぱそうか。あれですよね。状況によっては吹雪が吹いたこともあるぐらいのね。
ありますね。
ありましたね。
うん、俺死ぬんじゃないかと思いましたけど。
そうですよね。
ものすごい降り出したこともあるぐらいの結構山のね、うん、まあ、高地まではいかないですけど、ある程度の標高のところでやるレースということで。ゆずる選手自身は、はい、どう、体調的には、そう、崩れることもなくって感じだったんですか？
ですね、うん、本当出ない方向で実は考えてたんで。
ゆずる選手自体は、はいはい。
6月熊野終わってからは、TT もあったんですけど、
はい、
ほとんど休養に当ててたんですよ。
あ、そうなんですか、はいはい。
で、群馬のあった週も、うん、月、火、水って実は自転車に乗ってなくて。
え、そうなんだ。
はぁ、あ。それで、木曜日に決まったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
これはやべえなと思って、もう即席で仕上げてきました。
え、木曜日決まったってことは、金曜日ぐらいしか乗る時間がなかったってことですか？
ですね、木曜日の昼にミーティングをしたんで、
はいはい。
夜にローラー1時間もがいて、
はい。
で、金曜日は、その、ちょっと体重が増えてたんで、うん、絞るためにロングに行って、
うん、
まあ雨だったんですけど、
うん、
そしてロングに行って、うん、で、なんとか最低限の体調には。
そうか。
それは大変です
ね。すごいね、1時半ぐらいで、
うん、
やっぱこう走るモードに入れるんだ。
あと、なんか特に前の週は TT バイクにしか乗ってなかったんで。
そうですよね。あの、はいはい、ポジションを決めるのにずーっとブログでね、いろんなアップされてましたけど。
うん、
そうですね、うん。なんで、まずはロードに慣れなきゃっていうレベルからです。あった。
そうか。あの、それまでずーっとまあその TT バイクのセッティングやられてたじゃないですか。
はいはいはい、
久々にロード乗るのってやっぱ感覚って違うんですか？
あのですね、うん、やっぱ TT バイクってダンシング全然しないんですよ。
はいはいはいはい。
なんで、ロードに乗ってダンシングをした瞬間、もうなんか、なんすかね、もうフラフラしちゃって。
そんなに？
あ、そんな感じがあるんだ。
はい、そうさ、ハンドルもやっぱ高いですし。
あ、そうか。ハンドルポジションが高いんだ、やっぱり。
そうですね。特に木曜日の段階でまだローラーにしか乗ってなかったんで、
うんうんうん、
金曜日でもう慣れなきゃみたいな感じ。
やっぱそうなんだね。まあその決まっていった自転車のフォームってやっぱり体に染み付くから、
うんうん、
それを崩して TT のポジション作っていって、
うん、
で急にだからね、
ええ、
そりゃ大変だと思うね。
それは私たちが普段久しぶりに自転車に乗ったみたいな感覚以上に違いがあるんでしょうね、う
ん、あるんじゃないかなっていう気がしますけど、
乗り慣れてる分ね、
ね、
うん、
そうか。じゃあ急ピッチに仕上げてっていうことだから、結構じゃあスタート前までは大丈夫かなみたいな感じはあったんですか？
そうですね、その木曜日にローラー乗った段階で、
うん、
あれ案外数値落ちてないなっていう感じだったんですよ、そのパワーメーターの数値が。
ほいほいほいほい。
なんで、まあ、たぶんフレッシュな分逆にいけるんじゃないかなっていうのはちょっとありましたけど。
なるほどね。やっぱりあれですか、そんだけ自転車乗ってない時間を作った分、やっぱりこう、はい、体的にはちょっと回復はしてきてるかなっていう感じ。
そうですね。疲労は多分抜けてはきてると思うんですけど、
うん、
ただ、今回やっぱ150キロっていう距離だったんで、
うんうんうん、
これはなんか即席で後半大丈夫かなっていうのはちょっとありましたけど。
そうか。なるほどね。うん、まあそういう不安を多少は感じながら、まあでもその、休んでもそう大きく、そのね、パワーメーターの数字なんかが落ちてないっていうのは、
うん、
やっぱりこう積み重ねていって、土台がやっぱりしっかりと持ち上がってるってことなんだろうなぁとは思うんですけど、
ええ、
まあ、その中でチームとしてはどういう、その、まあ、ミーティングというか、どういう話はされました？
はい、ですね、今回のレースに関しては、
うん、
割とその役割を明確にしたんですよ。
なるほど。
まあ、前半に、なんか逃げに乗っていくのは、まあ、アルタカと新人2人、
うんうん、
で、畑中、僕は後半、
うん、
で、青柳と平塚、青柳に関しては様子見、
うん、
で、平塚に関してはどっちも自在にっていう、うん、まあ、割と明確には、はい、役割を与えてって感じで話し合ってました。
うん。うん、なるほど。そうか。じゃあ、その中で、まあ、なんかちょっと見てる感じ、あのね、芝野のライブブログ見せていただいた範囲では、
うん、
まあ、はい、そのオーダー通り、阿部隆選手がお得意の、もういきなりアタックかますと。はい、はい。いうような動きがあり。
はい。
もうこれでも本当に大箱になりましたね。あの、島野として、全員で戦う時の戦うパターンっていうの。
はい。
ね。
そうですね。うん、まあ、彼の場合は、まあ、勝ちパターンは逃げなんで、
うん、
まあ、最初から行くのもあれだし、うん、中盤からもありだしっていう感じ、うん。彼はもう、逃げに関しては自在ですね、本当は。
あ、そうか。やっぱこういう、その逃げのスペシャリストみたいな人がチームにいるっていうのは、安心感としてすごくあるんじゃないですか。
やっぱりそうですね、本当に、逃げれる選手って案外いないと思うんですよ。うん、
はいはいはい。
逃げて勝てるっていうのは。
うんうん。
なんで、うちとしてはやっぱり武器ですよね、本当に。
ですよね。ほ、うんで、やっぱこの阿部隆選手の逃げが決まると、その、はい、まあ、逃がしていいやっていうことにはならないっていうか、常にやっぱ注意しとかないと、行かれるぞ、こいつはっていう感じがある分、やっぱチームの攻撃として非常に手段としては有効ですよね。
そうですね。やっぱり逃げても勝てなきゃやっぱり意味ないんで。
うんうんうん。
で、逃げて勝てるっていうのはやっぱり周りも警戒するんで。
うん、
そういう意味では、そうですね。やっぱちょっと、やっぱマークされる存在になってきてますけどね、彼もやっぱ
り。ああ、まあそうですよね。うんでもそこでもやっぱりその自分のやり方を変えずにやってビビらせるっていう意味ではすげえやっぱ逃げの選手ってすげえなーと思いながらね、
うん、
今でも本当にそうやって逃げ切って脅威を与えれるスペシャリストって一時期よりなんか若干減ってるような気がしません？なんか
そうですねもうちょっともう分かりやすい人ばっかりですよね、うん、なんか
ね、
もう逃げて勝てる選手って。
ね。そういう意味では本当にね、この動きって、まあ序盤の阿部隆選手の動きって、とりあえず盛り上がるのね。ファンとしても非常に初めからドキドキしながら見れるのでね、あれなんですけど。で、この動きがあって、比較的早めに前の集団ができるんですよね、今回。
そうですね、結構大人数が、本当1、2周で、出ましたね、はい。
うん。で、まあ、10人ぐらいの逃げができて、その時点では譲るキャプテンは入ってないんですよね、そこには。
入ってないですね。僕は、後追いで、8番、イリベット、阿部隆が行った13人ですかね。
はいはいはい。
それで、1周終わって、下りに入っていくときに、
うん。
僕を含んだ4人かな。4人が、ね、集団から抜け出したっていう形です。
あ、なるほど、うん。それはもうこれ、もしかしたら前決まっちゃうかなっていう感じがあったんですか？
いや、もう完全に止まりそうだったんですよ、集団が。
あの後ろが。
お見合い、はい、お見合いで。
うんうんうん。
あれです、多分ポイント争いだったと思うんですけど、
うん、
J ツアー、J プロツアーの。
はいはいはい。
ああ、これ二人お見合いしてるなっていう形で、ちょっと、間を縫って、飛び出してったって形です。
うん、そうか。やっぱそのあたりで、まあ結果としてその前の逃げで勝負が決まっていくっていう意味では、あれですよね。やっぱり、その、久々のロードレースというか、まあ TT に専念してね、
うん、
体調も急増して作った状態にしてはしっかりとやっぱりレースも、こう見れて、あ、これ決まっちゃうかもみたいな、嗅覚は全然やっぱ鈍ってないですね。
そうですね。より自然に体動きましたね。
あ、そうか。だからやっぱあれだね、
うん、
本当以前聞いたけど、
はい、
ずっと体の中でこう練習して積み重ねてきたものが、
うんうん、
やっぱ去年あたりからポーンって爆発してるんだろうね。なんかそんな感じってないですか？
そうですね、なんか確かに練習量は増えてるわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
そのなんですかね、その、体調、体重管理とかも含めて、まあそういう、体調を崩さないっていうやり方は、
うん。
なんですかね、ちょっと本能的に分かってきたかなっていうのは。
ああ、なるほど。
ほ
ー。そうか、大崩れしない方法というか、
うん、
なんとなく無意識にそれを避けれるぐらいの感じになってるんだ。
そうです。やっぱ、ベテラン選手なんか見てても、常に強いじゃないですか。調子の良し悪しとか
まず、うん
うん。なんで、で、かといってなんか、めちゃくちゃ練習してるようには見えないですよ、
ベテラン選手。はいはいはい、うん、わかりますわかります。
なんかちょっと不思議な感じなんですけど。
はい、
その感覚がなんとなくわかってきたかなっていうのは。 あります。
なるほどね。
うん。
そういうことか。だから大崩れしないんだ。
これも何なんですかね。なんか、オフのトレーニングも特に量をこなしたっていうわけでもないんですよね。
うんうんうん、うん。
あ、何か変わってるとすれば、まあ、体重の増減がそんなにないっていうぐらいなんですよ。
そんなに増減も大きくないんだ、今。
そうですね。ほぼ一定、まあ、細かい波はあるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、割と太らずっていう感じですね。
へえ。だからあれなんでしょうね。そういう意味では精神的な部分とか、いろんなものの充実感というか、まあ、体の代謝とかいろんな意味においても、非常にいいバランスに入ってきてるってことなんだろうね、きっと。
なるほど。
うん、っていう気がするんですよね、なんか話聞いてると。だから以前は意外とストレスが溜まっちゃって、一気に食っちゃえとかあったんじゃないですか。
多分、なんか、ストレスが一番良くないのかもしれない
ですね。ねえ、ね、はあ、だからそういう意味ではやっぱ最前線の選手たちのストレスとかっていうのは大変なんだと思うよね、そこは。
うん、ね、そうだろうね。
うん。うん、だから、トータルして自分の気持ちの範疇に入るから、ゆとりがあるんだろうっていう気がしますよね。
うん。
でもやっぱそうやって、いきなりね、急増してポンとレースに入り込んで、あ、これ決まりそうだとかっていう判断が的確で、入っていけるっていうのがやっぱり、今のゆずるキャプテンの余裕だっていう気がするよね。
うんうん。
うん。だからそういう意味では、だからやっぱり、その日走った時のコンディションも、やっぱり、落ちてないっていうか、悪くない状態で走ってるんだろうなっていうのがね、
うん、
今お伺いしてわかるわけですが、さあ、この中に入ってからはもう、まあ、その回数重ねるたびにここで勝負かなっていう感じはあったんですか、この逃げで。
そうですね、タイム差がやっぱり広がってたのと、
うんうん、
いや、その逃げがガンガンに逃げてるわけじゃなくても広がってってたんで、
うん、
そう、そう、あ、ここかなっていうのと、ただちょっと距離が長いなっていうのはちょっと考えてましたけど、
はいはい、うん、そうすると、まあそのことも考えて、なるべくその逃げの中でも足を温存、体力を消費しないように走っていくわけですよね。
まあそうなんですけど、
うん、
僕らはそのやっぱ3人乗ってたじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ正直1人月1でも良かったは良かったんです
よ。うんうんうん、
特に回ってない選手もいたんで、
うん、
なんで、それもありかなとか思いつつも、やっぱりここは3人、まあ、足を使うじゃないですけど、
うん、
まあなんか、あれじゃないですか。なんか面白くないレースあんましたくなかったんで。
これあれですよね。ゆずるキャプテンになってから特にそれ顕著になってきてますよね。
多分、
うん、
これ、今思えば、本当勝ちきらなかったんで、
うん、
これいいとか悪いとか言えないんですけど、
うんうんうんうん、
本当に。やっぱり、その、イリベ、アベタカに関しても、
うんうん、
とにかく、見え方をちょっと覚えさせたかったんですよ。まあ、アベタカは問題ないんですけど。
はいはいはい。イリベ選手
に、うん、そうですね、月一にさせるっていう手もあったかもしれないんですけど。
なるほど。イリベ選手をあえてそうさせて、こうやって逃げの中で、勝負狙っていくんだぞっていうのを、もやりたかったんだ。
そうですね。多分ローテーションも基本ですけど、
うん、
そこで逃げで先頭を引いた状態で最後のアタック合戦になった時に、
うん、
自分がどういった体の反応が起きるかっていうのを、
うん、
やっぱ、彼自身そういう経験、まあ、あんまないと思う、
ね。まあそうでしょうね。
なんで、月一にさせて、足がある状態で、うん、まあ勝負させても、なんか、あれですよね。自分の体の反応がわからないっていうか、
うんうん、
俺強いんじゃないかっていう勘違いとかも起きかねないんで。
ああ、なるほど。
ああ。
んじゃあもう、その、なんていうの、その、月一にするわけじゃなくて、もう均等に引いて、その辺も体験させたかったっていうのがあるんだ。
まあ、それもそうですね。まあ、僕自身もちょっとは貯めろよみたいな、
うん、
言い方をして、まあ、それでも先頭を引かせるっていう感じで走ってたんで、
うん、そうか、
まあ、そうですね、その辺の経験も彼はできたんじゃないのかなって。
なるほどね。だからそこのさじ加減も、うん、そういう中で勉強していかないといけないんだね。
うん、
まあ、でもあれじゃないですか。まあその熊野とかね、TOGA の戦いも振り返ってみて、イーベ選手はかなりやっぱり走れてますよね。新人にしては。
そうですね。1年目にしてはもう、まあこんなこと言ったんですけど、上出来じゃないですかね。
ですよね。
はい。
これ、特に TOGA 熊野って、もともとその間の解散機会が短い分、
うん、
やっぱ熊野になると、新人が完走できる確率ってすっごい少なくなるレースだと思うんですよ。
はい。
そういう中では結構踏ん張っていたので、やっぱ、あ、これは面白いかもなぁとは思っていたので、やっぱり、そういう意味ではイリベ選手いい経験できたかもね、今回ね。
まあ、そうですね。本人かなり悔しそうでしたけどね。
そうか、そうか。そうか。まあでも、やっぱそういう戦い方をちょっとずつ経験していかないと、ロードレースは強くなれないってことですよね。
そうですね。やっぱ長い目で見て、今回目先の勝利で、まあ勝つってもありはありだったと思うんですけど、やっぱちょっと、ね、長い目で見て、今回の足の使い方は無駄じゃなかったよっていう風にしたいですね、やっぱり。
なるほどね。
それはね、やっぱり、その、実際のレースの中でしか体験しにくいですよね。
その強度の中で、そのきつさの中でどう冷静を保つかっていうのは、絶対やっぱレースじゃないと無理だろうね。
ね、その体調の変化とかね、自分の体のね。
ね。
そういうのはやっぱ練習ではなかなか難しいですよね。
うん、いやでも今その話を聞きながら、本当今年何回も言うけど、鈴木ゆずるがキャプテンやってるよって思うね。
いやいや、そうですよ。キャプテンですもん。
なんかちょっとジーンとしましたよ今。
いやいやいや、ありがとうございます。
いやでもそうか、まあでも本当にその辺はしっかり後半ね、まあ。日本に帰ってきてのレースも考えると、
うん、
そういう経験を今やらせとくっていうのは意味がね、はい、あってほしいですね、後半においても。
そうですね、やっぱ、これから多分、本当に勝ちを意識して、まあ、ずるく走んなきゃいけないレースも増えてくると思うんですよ。なんで、まあ、それは、まあ、その時やればいい話で、まあ、そうですね、若い選手にはちょっと、無駄足じゃないですけど、まあ、そういう走りも、まあ、今回、まあ、割とフリーではないんですけど、そういう思いっきり走れるレースだったんで、まあ、そういうのは良かったかなと思ってます。
そうか、そうか。なるほどね。で、まあ、その中で、これ、まあ、そうですね、逃げが、ああ、もうこの中で確定だなって思えたのは、どのくらいだったんですか？
こう後半詰まってきてたんですよ、確か。
みたいですね、
なんか。なんで、手前の集団もアタックかかり始めて、ちょっと、まあ、バラバラになり始めてたんですよ。なんでこれ、止まったらちょっと捕まるかなっていうのは、ちょっと後半思ってましたけど。
ああ、そうなんだ。じゃあ、ある程度のペースを保って走んないと、油断するとやばいなっていう感じはあったんですね。
まあでもうちの場合は正直捕まってもよかったはよかった。
そうか、後ろ畑中選手いるし。
だったんですけど、僕的にはこれを逃げ切らせて勝負にさせるっていうのはやっぱ経験上大事だったんで、この、例えば安倍隆と椿選手が行ったと思うんですよ、二人で。その段階で僕とイリベは正直月一で、後ろの集団で月一でもまたよかったんですよ。
よかったですよね、これ。
でも、そこで、まあ、森本選手が抜け出したり、まあ、広瀬選手、福原選手がちょっと、まあ、前に出る場面だったんですけど、まあ、そこで、まあ、僕とかイリベも攻めて、そうですね、後ろの手段も止めない、まあ、回る、先頭交代に加わる状態で走ってたんで、そうですね、この流れだったら、まあ、捕まらないし、まあ、あとはレースも面白くなるしっていう感じで。
なるほどね。
ああ。
そうか。いや、でも後半になっても、そこの思考力というか、やっぱレース全体を見れてる感じって半端ないね。やっぱ上位で入ってこれる選手って、それがないと無理なんだろうね。
そうだと思うけど。
安定して上位に入ってこれる選手っていうのはね。
でも、ゆずるキャプテンの場合は、その自分のことを、とチームのこと よりもう一つその、うんうん、その選手の今後のこととかまで考えて走らなきゃいけないとこが大変ですよね、うんうん、
と思うね
まあでも逆にこういうレースは楽しいですよね。まあ気楽だけでもないんですけど、
うんうんうん、
その例えば TOJ とかに比べたら全然楽しいですやっぱり。
そうかそうか、
うん、
はい、やっぱそれはまああるでしょうね。でやっぱりこういう機会にいい経験積んどかないといけないですよね。
そうですね、なかなか本当に思いっきり走るレースっていうのがだいぶ少なくなってきてるんで、
うんうん、
で実際まあ、今回もなんですけど、思いっきり走ったら本当勝てないレベルまで来てると思うんですよ。こういうレースでもレベルが上がってて、やっぱり。
うん
うん、まあ、去年みたいに、島野のやりたい放題っていうことにはやっぱりいかなくなってきてるんで、
うんうん、
そうですね。まあ、今回実際勝ちきれなかったですし、
うんうん、
多分次はそんなに思いっきり走るっていうこともできなくなってくると思う。
なるほどね。
うん、
そうかそうか。もう本当に、そうですよね。J プロツアーでいうロードレースとしては、この距離で戦えるって本当久しぶりですもんね。
そうですね。うん、で、実際、なんていうんですかね。まあ、この後ヨーロッパ遠征で、
うん
うん、まあ、その後もクリテリウムとかが続いちゃうのかな。
うんう
ん、それなんで、こうやって、まあ、フルメンバーだってし、
うん、
まあ、その、そうで、そうですね。なんか、ビッグレースとかになっちゃうと、
うん、
まあ、今度はアシストでとかなっちゃうと思うんで、
うんうん
うん、まあ、そうですね、今回、結構いいタイミングでこのレース出れたなって思ってるんですよ、
実は。ああ、そうなんだ。
そうですね。で、まあ、急遽だったんですけど、
うんうん、
まあ、実際、新人も逃げに乗れてて、
うん、
で、最後まで行けてっていうことができたんで、
はい、
そうですね。なかなか、もうこれ本当、勝ちきれなかったらだからなとも言えないんですけど、もうこれは僕はすごいいいレースだったなと思ってます。
そうか、そうか、うん。いや、でも本当そう思いますね。
うん、
だからある意味、やっぱヨーロッパに行く前にこれ経験するとしないでは、やっぱ大きく違うだろうなとも思うしね。うん、なるほど。で、まあ、前もバラバラになって、なりそうな中っていう中で、ゆずる選手的にはやっぱり、あ、この選手は勝負絡んでくるなみたいな、こう、はい、あの他の選手の情報というか、そのあこの選手はちょっと要注意だなって思った選手って何人かいらっしゃいました。
僕が見た感じだと、うん、椿選手、
はい、
はいはい、
とあとは池部選手ですかね。
はいはいはい、
マトリックスの、
うん、
まあ、正直、池部選手はもう本当、最後の最後まではいなかったんですけど、
うんうん、
まあ、途中ずっと先頭コードに加わってて、
うん、
で、まあ、一人アタックもしていくぐらいの余裕があったんで、うん、まあ、これ彼ちょっと強いなっていう思ったのと、
うん、
あと、椿選手に関しては、うん、まあ、前の週の TT でも勝ってますし、
はいはいはい。
まあ、実際、ローテーションしててもかなり楽そうだったんで、
うん、
まあ、この二人かなっていうか、まあ、プリツェンの広瀬選手は、まあ、序盤はかなり足溜めてったんで、
うん、
まあ、残ってはくるとは思ってたんですけど、
うん、
まあ、正直そんなに意識はしてなかったですね。
まあ、そうですよね。まあ、これ、栗村監督も、まあ、あの、ブログ書かれてましたけども、
うん、
やっぱり広瀬選手の場合にはアシストの選手ってイメージがもう強すぎるので、
うん、
逆にやっぱりこう、広瀬選手が絡んでくるっていうのは、やっぱり、誰も持ってなかっただろうなというのはね、ちょっと見てる観客もやっぱそこはアシストだろうねって思ってたと思うのよね。
うん、
うん、その辺はね、やっぱちょっと驚きだったんですが、で最後どんどんどんどん周回を重ねて、
うん、
どうなんですか、一回ゆずる選手も飛び出してるんですかこれ。
そうですね、阿部隆が捕まるといいですかね。
うんうん、
とあとは平井選手と平井選手ですね、はい、3人で、
はい、
1週か2週ぐらい飛び出してましたね。
うん、これはあのそのまま行ってやろうかなっていうことではなくですか。
はい、いや、このまま行ってもいいかなっていう感じで先頭を引いてましたけど、う
ん、なるほど。で この3人で行って、このあたりからちょっとライブブログをかけても状況が分かりにくかったんですが、
はいはい、
これが捕まっちゃうんすか、1回。
そうですね。これが捕まって、うん、1回、島の3人の6人のセントグループになるんですよね。
お、そうなんだ。
はい。で、これはかなり有利だなって思ったところで、後ろからまた合流してくるっていう感じになるんですけど。
うん。
で、また結局、アンカー3人の、うちら3人の、
うん、
あとはマトリックスの安原選手と、ドリッツ選手、そして選手と、
うん、
あとは、なんだったかな。ちょっと思い出せないんですけど、確かそのぐらいの9人かな。
あ、そうなんだ。あ、その中にあれなんだ。安原ジュニア入ってるんだ。
そうですね。彼は、池部選手が先頭交代に加わってたんで、
うんうん。
はじめの方は、
はいはいはい、
かなり足は溜めてたんじゃないですか。
ああ、なるほどね。そうかそうか。で、その中で、いよいよラストに近づいていくわけですか、これ。
そうですね。6人で9人になって、まあ、くっついたり離れたり結構繰り返してたんですけど、
うん
うんまあ、正直アタック合戦ではなかったですかね、最後は。
あ、そうなんだ。
ちょ淡々と言って、うん、まあ途中のちょっときつい区間で阿部隆が行ったりはしてましたけど、
うんうん、
そこは福原選手、ブリッツの福原選手が結構献身的なアシストで潰してました。
これもう全日本の時からこの構図だね、なんか。今年後半戦も多分こういう構図になるなって感じはするな。やっぱり阿部隆選手そのまま生かしちゃうとやばいのでっていうので、
うん、
やっぱりね、しっかり福原選手が対応してくるっていう意味では、やっぱりあれですね、ブリッツェンもチーム力としてかなり手強くなってきてますね。
いやー、多分、こんなこと言ったらあれですけど、うん、チーム力だったらうちよりあるんじゃないかなって気が
する。あ、そうか。
やっぱり若い選手ももうかなり強いんで、
うんうんうん、
その、個々の能力っていう意味では、うん、まあそんなに変わらないかもしれないですけど、
うんうんうん、
そのチームの団結力はやっぱりちょっとうちよりあるんじゃないかなと思ってます。
そうかそうか、
うん。
じゃあやっぱそのあたりでしっかり対応してくるっていうのもやっぱりこれは手強いぞっていう感じがするね、瞬間だったと思うんですけど、
うん、
さあ、いよいよ最後、
はい、
もう本当に、もうライブブログはね、あのゴールのところで野寺監督がやってくれるので、あれなんですけど、東日本ってほぼ裏側何が起こってるかよくわかんないんだよね。あの、心臓破りのところからはわかるんだけど、
うんうん、
だから、実際あのコース裏側どうなってるのか、未だにも俺もよく知らないんだよね。
ほうほうほう。
だからそういう意味では、じゃあ最後、その中でどういう感じになってゴールしていくんですか？
9名で最終種が入って、
うん
まあ、群馬は割とイージーなんで、そんなばらけないんですけど、心臓破りの前に、またちょっと1個軽い上りがあるんですよ。
はいはいはいはい。
そこで僕が先頭を引いてたら、割とばらけたんですけど、
うんうん
まあ、そこから下りなんで、
うん
そこで阿部隆がアタックしたんですかね。
お
う。
で、まあ、ここで、まあ、ほぼ、後ろはバラバラだったんですけど、
うんうん
うんまあ、僕はもう先頭引かない、阿部隆が行ってるんで先頭引かないで、
はいはいはい、
他はマークって形にしたんですけど、
うんうん
まあ、ここで福原選手がまた献身的な。
また行くんだ。いや、ここだよね。でも本当にここが今、ブリッツェンの、まあ、強さというか、チームで動く源になってるなって感じがするんだけど、
うん
ここですね。福原選手が動いてくる。うん。
そうですね。あ、まあ、その間に、ま、森本選手がいたんです
けど。森本選手。
稲目の、はい、
はい。
森本選手はいつもなんかアタックされて、もう宙ぶらりになってるってイメージでしたけど。
なるほど。
なんかそう。で、それで、まあ、森本選手吸収して、うん、まあ、阿部隆も、残りに入る、心臓破りまでは捕まらなかったんですけど。
はいはいはい。
心臓破りに入ったところで、井上選手がアタックをして。
アンカーですね。はい。
そうですね。
はい。
それに僕がついて、
うん、
そのまま頂上まで行く間に阿部隆も吸収されて、
うん、
で、そのまま、井上選手先頭で頂上を越えたんですけど、 そこで、まあ、井上選手がうまくどいて、僕が先頭に出ちゃって、
うん、
それで、下りに入っていったんですけど、うん、まあ、これは明らかに下り引いちゃうと、まあ、スプリントできないよなと思って、で、下りはこの流す感じで走ってて、
はいはい。
たんですけど、
うん。
心臓破りこれで下って、また、ゴールの直線までに上り返しが、
うん。
二箇所あるんですけど。
ありますね。はいはいはい、はい。
そこで、また井上選手がアタックして
た。ああ、何発もやるんだ。やっぱしぶといね、井上選手。はいはい。
うんうん、
多分平井選手のためだったと思うんですよね。彼に先行させないために。
なるほど。
で、多分これをにつかなきゃいけないのは僕と広瀬選手だったんですけど。
うんうんうんうん。
まあ、あの女先頭にいた僕がつかざるを得なくて。
うんうん、
で、井上選手になんとかつついて、
うん、
まあ、井上選手先行のまま直線に入っていったんですよね。
うんうんうんうん、
で、もう多分みんな150キロ逃げてきてるんで、
うん、
まあ、相当みんな足、まあ、足つったりとかみんな言ってたんですけど、
うんうんうん、
足に来てる状態で、
うん、
まあ、僕ももう腰上げられなくて、うん、井上選手の後ろから、はあ、座ってスプリントしてるって感じなんですよ、あれ。
ああ、そうなんだ。
なるほど。
あ、150キロ逃げていくともう腰上げられないんだ。
これはちょっと足の溜め方もちょっとあるんですけど、
うんうんうん、
やっぱりちょっと足を使いながら逃げてきてるんで、
そうか、
やっぱりそうですね、ちょっと最後かなりきつかったんですね。
なるほどね。いや、そこまで疲弊した中なんですね。
そうですね、やっぱスプリント見てても、
うん、
やっぱり誰も立ってないんですよね、やっぱり。
そうそう、意外と東日本なので、最後、まあ、場合によっては最後ガチのスプリントになって、ね、下り坂来るか、ケースもあるから、
うん、
そういう感じなのかなと思ってパッて見たら、意外となってないなって思ったんですけど、あれはもう、みんな疲れてるからなんだ。
やっぱ2位だった平井選手も、はい、相当、まあ、中盤以降からかなりきつそうだったんですよ。
うんうんうん。
で、まあ、正直、彼自身もマークしてなかったんですよね。やっぱ、椿選手の方が余裕そうだったんで。
はいはいはい。
で、2位に入ったのは彼だったんで。
うんうん。
あ、やっぱ、彼はスプリントあるんだなって、ちょっと思ってましたけど。
なるほどね、うん。そうか。あれでしょう、だからやっぱり本当はスプリントするなら、やっぱり先頭で入るのは嫌ですよね。ゆずる選手的にも。
そうで。ですね、特にここ下り基調のスプリントなんで、
うん、
まあそうですね、先行しちゃうと刺されちゃうけど、今度はもうきつすぎて腰が上げられなくて前に出れないっていうこともちょっと変わったんで。
あ、そうか、
うんうん、
そこはまあしょうがないっちゃしょうがないってところなんですね。
多分結構番手的にはすごい良かったんですよ、井上選手が先行してくれてて。
はいはいはいはい。
なんで、あれはもう足次第かなっていう感じでした。
そうか。ほんじゃ、そういう意味では広瀬選手がやっぱり、うまく。
そうですね。
うん、
あとはやっぱり、まあ、後半のそのアタック合戦も、うん、もう強かったんですけどね。
あ、そうなんだ。
はい、
うん。
そうか。なるほどね。
うん。
いやいや、そういう形だったのね。
そうだったんだね。
うん。だからやっぱそうやって聞くと、あれですね。アンカーとしてもある程度若手選手に経験積ませようっていう動きだったんでしょうね、井上選手は。
そうですね。でもまあ結構若い子二人も、
うん。
結構うまかったですけどね、
あ、本当。
うん。
そうか、そうか。まあ本当そういう意味では、いいレースというか、いろんな選手がいろんな経験をしながら、
うん、
いい戦いができてるよね、なんか。
そうですね。
やっぱこれがロードレースだよって思うよね。ちっちゃいとこぐるぐる回るのもいいんだけど、こういうのが見たいよってファン的には思うんですよ。これこれっていう気がしない？この作
品。ねえ、まあ、そうですよ。
ね。
うん。
うん。まあ、そうか。そうすると、やっぱりちょっと勝ちきれなかったけどっていう意味では、
うん、
まあね、ゆずる選手、今のお話の中で、あ、ちょっと悔しさもね、はい、にじみで出てますが。
はい。
まあ、でも本当に、あれでしたね。全体的にその前に入って、阿部隆選手も積極的に勝負、仕掛けるべきところでしっかり仕掛けれてるっていうのは、うん、まあ、それぞれいい経験にはなってますね、なんか。
そうですね。
うん、
やっぱり、 なんか、二人、安倍高もイリベも言ってたんですけど、
うん、
やっぱり自分たちまだまだです、みたいな感じ、力的に。
うん、
なんで、だそうやって二人が思えたのが良かったんじゃないかなって思って、
うんうんうん、
なんか下手に展開勝負で勝っちゃっても、
うん、
なんか俺ら強いじゃんっていう、うん、まあ、勘違いも聞かねないんで、
うんうん、
まあ、そういう意味では、そう二人がちょっと意識変わったかなって思ってます。
そうか、そうか、うん。そうだね。だからある種ここからもっと強くなって、ずる賢さも身につけて、
うん、
で、勝つための、このやり方みたいなものをね、
うん、
やっぱりキャリアを追ってこう覚えていくんだろうねっていう気がしますよね。
うんうん、
まあでも本当にちょっと、イリベ選手楽しみだね。
そうですね。
うん。うん、あの、ブログ読んでもイケイケじゃん。イケイケじゃんっていうか、まだまだ弱いし、頑張ろう俺みたいなブログ多いじゃん。それがとっても気持ちいいよね、見ててっていうか。
気持ちいいですよね、確かに。
うん。うん、いやいやいや、若い選手はやっぱそれぐらいのチャレンジスピリットがないと、
うん、
ねっていう気がするのよ。
うん。
で、そういう意味で、で、しっかりと走れて、で、平均的にはあれですよね、その、登りもそんなに苦手ではないんですか、のイリベ選手。
そうですね。うん、まあ、まだ彼まだ体絞ってる段階なんで、
うんうんうん、
まあ、これからなんですけど、うん、今の段階でも、まあ、それなりに登れてるんで、
うん
うん、まあ、割と、そうですね、どこでもそつなくこなせる選手なのかなって思ってます、
ね。そうか、そうか、
うん。
ね、本当にそういう片鱗がちょっと見えてきてるなという気もするし。
うん、
ただ、ちょっと気になるのが、これ、まあ、前回もお伺いしたんですけど、
うん、
野中選手。
はい。
ね、かなり、やっぱりこのレベルに苦労してるように見えるんですけど、キャプテンから見てどうですか、はい、野中選手。
案外、その、群馬のレースの段階では、
うん、
あレース、あ最後あ、逃げには乗れなかったんですけど、
うんうん、
あの、後ろの集団の、
うん、
要はその、ペースアップっていうか、
うんうんうん、
まあ、畑中、平塚が、まあちょっとなんか、やってたみたいなんですね。
うん、
後ろでペースを上げたりとか。
はいはい、はい、はい。
まあそれに、まあ一応同じような動きができてたみたいなことを話して聞いたんですけど、
うんうん、
まあ話して聞く限りはむしろ足あったよっていう話で。
あ、そうなんだ。
まあ、なんで、まあ彼の後は逃げに乗れるかどうかくらいなんじゃないですかね。
そうか。
この辺はだから、あんまり心配はしてない。
してないんだ。
うん、
そうか、そうか。それでちょっと安心したね、はい、なんか。じゃあもう思い切って、はい、もう逃げちゃえば、
うん、
ある程度いいところは見せれるだろうっていう感じではあるんですか？
そうですね。まあ、彼の場合は本当に逃げないと、
うん、
ダメな選手はダメな選手なんですけど、
うんうん、
そうですね。足的な問題は多分ないと思いますね。この間のレースも割と上位でゴールしてるんで。
そうか、そうか。はい、じゃああれですね、やっぱりそれを経て、ヨーロッパで、はい、今回はかなり、その、多分ベルギーのレースなんかも積極的に参加されるんでしょう。
そうですね、ベルギーの、その、まあ、カテゴリー的にアマチュアレースなんですけど、
うんうん、
あの、ツールの期間中なんで、
うん、
あの、プロ選手も出るような、そういう、まあ、ケルメス。
あ、ケルメスですよね、うん。
いうレースになるんで、
うん、
多分決してレベルは低くないと思うんですけど、
うんうん、
まあ、そういう意味では逆になんかちょっと走れたら価値が出るんじゃないかなって思ってます。
そうか、そうか、うん、ゆずる選手的にはそういうケルメス走るのも楽しみじゃないですか今。
そうですね、まあ去年はもっと UCI のレースだけだったんで、
うんうんうん、
だから実際どういうレースかなってっていうのからなんですけど、
うんうんうん、
まあ、そうですね、なんかちょっと楽しそうな感じは思ってます。
ですよね、
うん、
だから本当になんていうかな、まあ、野寺監督の時にも言ったけど、もうまさにキャリアとして油が乗る扉の目の前に今、ゆずる選手がいるようなイメージだから、
うん、
あとはだから本当にいろんなレースを走ってもらいたいのよね。
うんうん、
でそういう意味では、まあ、このケルメス中心に、
うん、
レース数をね、数多くこなしたいって言われていたので、そこでやっぱりどういうものをまた譲る選手が習得するのかっていうのがね、
うん、
非常に楽しみなんですね。
そうですよね。
ワクワクです、なんか。
うん、
あの、どうですか？やっぱりヨーロッパの遠征って、まあ譲る選手的には これで3回目になるんですかね。2回目。
2回目です。
2回目か。
はい。
そうか。あの、どうです。去年聞いた時には、ある程度いけるんじゃないですかねって言われてましたけど。
はいはいはい。
やっぱりその感覚は、あります。
そうですね。去年の方が多分出てたレースはレベル高いんですよ。
うんうんうん、うん。
はい、
で、ほんと一発目、ヨーロッパ初レースだったフランスのレースで、うん、まあ普通に走れたんで、
うんうん、
まあ、うん、手応え、特に去年より多分コンディションいいと思うんですよ。
うんうんうん。聞いてて明らかにそうですもんね、今年。
はい、
うん。
なんで、そうですね。ちょっと、まあ実際その、チームの運営の方からも、ちょっと、勝ってこいよみたいな感じで言われてるんで、うん。
もうそれ、あの、ケルメスでもいいからってことでしょ？
そうですね。うんうん、やっぱり、ヨーロッパのレースで勝つって、うん、多分相当難しいと思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱり、まあ、いくら、レベルがちょっと落ちるからといっても、
うん、
はい、あ。ちょっと、あれですね、目に見えた結果が出したいですね、やっぱり。
そうですよね。
出したいですね。
うん。
うん、
やっぱ、でもやっぱあの本当にケルメスから挑戦するっていうのは絶対悪くないと思うのよね、
うん、
やっぱりそのチームで走る絶対数が日本で走ってるとやっぱ限定されるから、
はい、
で走ってもクリテリウムだとまあそれは微妙だなっていう気もするじゃない、うん、そういう意味ではやっぱりしっかりそういうところでチームとして動きながらも個人の力試したりとか、
うん、
で数あるとやっぱりその修正がすぐ効くじゃない、
うんうんうん、
数少ないとまた一年後ってなっちゃうから。
長いよね。
うん。その前にガンガン走って修正していってっていうのは、非常にやっぱりあの、楽しみを感じるので、
ええ、
本当あの、ヨーロッパのケルメス中継したいよね。
てか、相当面白いですよ。
でしょ？
ヨーロッパの、その、クラス2とか、
うん、
まあその、アマチュアとプロの境目ぐらい
ですね。うんうん
もうかなりクレイジーなんですよね。
あ、やっぱそうなんだ。
あんなプロのレースみたいに綺麗じゃないんで、
うん、
あのコースもえぐいですし、
うん、
やっぱりそうですね。あれ中継したら相当面白いですよ。
でしょでしょ。そうなのよ。権利関係もうるさくなさそうだし、絶対おもろいよこんなのって思うもんね。いやでも本当にそういう意味ではいい経験をさらに積んで。本当後半に向けてこうチームとしてのやっぱり戦い方をもう少しやっぱり精度を持ってというかね、
うん、
詰めていけるといいでしょうし、
うん、
はい、
ね、あのまあここまでちょっと若干ねやっぱり体調崩してた畑中選手なんかも、
うん、
やっぱりここをきっかけに後半に向かってね、はい、またこのコンディションうまく整えていってほしいなっていう気もするもんね、
はい、
うん、
まあきついでしょうけど ね、
あの、どうです？畑中選手も徐々にコンディション的には戻ってきてる風ですか？
いや、多分、かなりいいと思うんですよ。
あ、そうなんだ。今
の段階では、
うん、
まあ、実際、初めの2回が決まっちゃったんで、
うんうんうん、
まあ、勝負絡んでないですけど、
うんうん、
多分、普通に言っては彼勝ってたんじゃないかなとは、まあ、僕も彼も思ってましたけど。
うん、あ、そうなんだ。
うん、
あ、よかったよかった。ほんと TOJ の時とかしんどそうだったもんね、なんか。
そうですね。まあ実機的にもありますし、まああんまり得意じゃないレースだったっていうのもあるんで、
うんうんうん、
まあちょっと彼自身辛かったと思うんですけども、
うん、
まあ、今はかなりコンディション戻してきてますね。
うんうんうん、
そうかそうか。でも元々向こうでのアマチュアレースなんかもかなり経験されてる選手だし、そういう意味ではヨーロッパでまたね、一暴れしてくれるんじゃないかなっていう気がしますね。ヨーロッパ行かれるのは1ヶ月間ぐらいですか？
一月半ですか、ね。
おー、結構長いな。
29日、今月の29日から、
はい。
8月の13まで。
はい。
だからやっぱり一月半です
ね。一月半か。
はい。
いや、じゃあもう本当に、ね、若干日本のレース寂しくなっちゃいますが、ファンとしては。
はい、
ただその分、やっぱ向こうで大暴れしてきてほしいよね。
そうですね。
うん、と思いますな。まあ本当に、そのクレイジーなレースを
、
どうこなしてくるのか。っていうのは楽しみだね。
ね。
うん、と思いますね。
はい、
まあ、西日本走ってくれないのが残念だけどね、結局、見に行けないじゃんってなっちゃうから
ね。
ね、西日本のファンとしてはちょっと残念感はありますが、 まあ、そこは涙を飲みながら、あの、ヨーロッパでね、あの、いいお知らせが来るのを待ってたいというふうに思いますね。
はい。
まあ、あの、ぜひ、時間があったらヨーロッパでもまたお話をお伺いできたらと思いますんで。
はい。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい。ということで、今日のゲストは鈴木いずるキャプテンでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでゆずるキャプテンでした、
うん、
いやあのね、うん、こんなことを何回も言うのはとても失礼なことだとは思うんですけど、うんうん、本当にキャプテン
だろ
いや本当にキャプテンっていうか
もうなんかおじさんジーンとしますよなんかね
キャプテンってやっぱり大変なんだね
大変だよそりゃ
あんな風にほらもうやっぱりプロの選手だからね、うんうんうん、自分のことだけでもきっと精一杯なはずだと思うんですが、うんうん、まあ、チームのことも、それレース中でもレース以外のところでもおそらく考えてらっしゃるでしょうし、
うんうん
うん、そして個人のことも、
うん、
個人の成績のことも、
うんうん、
個人の育て方っていうか、まあ、うんうん、あの、今後の伸び方も含めて考えて、走ってるなんて、
うん、
考えられない。
あのだからこれ話聞いててすごく思ったのが、やっぱり若いうちに苦労したゆずるキャプテンだからこその判断というか、
はい、うんうん、
あれがいっぱいあるよね。
そう
ね、これね、例えば昔からエースの人だとこうはやらないと思うんだよね。
あ、そういうものかもしれないですよね。
うん、だからよく言われるのが、あの、なんていうの？名プレイヤーに名監督なしみたいなことを、
あ、はいはい、
野球なんか言われるでしょ、
ええ、
で、その中でも野村克也さんが言われてたのが、
はい、
キャッチャーは監督に向いてると、そもそも。
ほう。
っていうのがやっぱりチーム全体のことを見てやるんだってね、キャッチャーは。で、逆に言うと、ピッチャーは自分がいい球を投げることだけなんだよ。
うんうん、
それも、資質というか、しょうがないんだよね。うん、役割分担の中で、
うん。
で、そういう意味では、例えば昔からエースの人が、やっぱり、なんていうの、そういう境地に達するのって時間かかるじゃん。
ええ。
ね。
うん、
そういう意味では、やっぱり若いうち苦労して、それこそ本当アシストから叩き上げて、
うん、
で、本当に、なんていうの、自分自身の才能が開花したっていうのを、他に示すのが、やっぱりゆずる選手は、遅かったじゃない？
はい。
その、客室的ないろんな問題もあって。
うんうん。
で、そこの人だからこそ、こうやった方がいいって分かることが多いんだよね。選択肢が。
うん。うん、
それはやっぱ幸せなことだと思うね。
うん、確かにね、
うん、
それが幸せなことなんだけど、
うん、
なんかそこまで思われているこのチームの皆さん、特に新人のお二人さんなどに、なぜかこう軽くジェラシーを感じる、うん、
まあね、
今日この頃なんですけどね。
いやでもね、あの、まあこれ、マイクがオフになってもお伺いしましたが、
はい、
若い頃の、
うん、
ゆずる選手の線の細さに、
はい、
野中選手がよく似てんのよ。
あ、そうですかね。
感触的にね。あ、これはだから。
いや、そうかな。
いやいや、これはね、喋って、いろんな、まあ、ここで喋れないこともいろいろお話しさせてもらってるのよ。
うん。
その中でちょっと感じるところがあるのよ。
うん。
なんとなくね、で、選手のタイプとかそういうことではなくて、なんかね、ちょっとあるのよ。
そうかね。
で、そういう意味では、あの、ゆずるキャプテンが心配ないって言ってるから、
はい。
やっぱり、あの、しっかりとその辺もフォローして、くれてるんだろうなって気がすごくするんだな。
うん。まあでもね、これから長い1ヶ月半ですか、
うん、
ヨーロッパの遠征。
いや、これは、だから、まあ先週も言いましたけど、いい経験になるはずです、絶対。
これ、ある意味ね、うん、その、日常、からちょっと離れて、
うん、
レースにひたすら集中する1ヶ月半にきっとなるでしょうから、それもまたあのヨーロッパでのっていうことですからね、うん、ここは頑張っていただいて、まあ本当に多分しんどい生活になるでしょうけれども、うんうん、 頑張っていただいて。
だよね。だから、はい、それこそ今年ね、TT の全日本チャンピオンになった西園選手も、
はい、
やっぱりヨーロッパの去年のこの遠征で、うん、いろんなことをやっぱ感じたみたいだから。で、やっぱりこう自分の中に消化して、
うん、
ああいう結果に結びついてるんだと思うんだよね。
はい。
だからそういう意味では、本当に得るものが多いはずだから、
うん、
まあ、存分に自転車付けになってきてほしいよね。
そうですね。
で、若手にはぜひ、本当にレース数走れるんであれば、
うん、
失敗を恐れずにチャレンジしてほしいよね。
失敗は恐れずに、でも怪我は恐れてねって。
まあね。
怪我はしないでね。
だから、その J プロツアーは、ある程度 J プロツアーっていうくくりになっちゃったから、う
ん、ええ。
言ってもそこで、ある程度の結果は必要とされるじゃない？
はい。
ただ、ヨーロッパ遠征中の、ケルメスとかになると、
うん、はい。
そこはもっと緩く走れると思うんだよね。
うん、うん。
だからそういう意味では、もう本当個人のチャレンジのためにでいいから、
ええ。
何レースか思い切ってチャレンジしてほしいよね。
うん。
うん。まあ、その辺は、まあ、ここで言うべくもなく、
はい。
ゆずるキャプテンが言ってると思うんで。
もちろんそうでしょ
う。うん。まあ、うん、でも、これいい人選しましたな。
あ、キャプテンの人選ですか。
と思うよ。これキャプテンにどうって言ったどなたが言われたかよくわかんないですけど、
はい、
これはいい人選だなって今更ながら思いますよ。
うんうん。
うん、ねえ。
ねえ。
うん。まあでも3位になったというね悔しさもやっぱあるというか。
はい。
そこもまあ感じながら。
ええ。
というのは本当にいい刺激になってるねなんかね。
うんうん。
うん、まあ楽しみですね。で、1ヶ月半走り終えて、
はい、
で、あれだね、この、なんだろうな、後半戦に向けて、
はい、
特に J プロツアーで行くと、西日本のチャンピオンシップ、
うん、はい、
今年は西日本で開催ですから、
広島ですね。
広島ですよ。はい、ここでちょっと人暴れしてほしいよね、チームとして。
ああ、そうですね。うん、だから帰ってきた後、
うん、
まあ後半、日本では後半になるんでしょうけれども、うん、そこからのレースがどうなるか、
うん、
これすごい楽しみなところですね。
ですね。
うん。
うん、で、特に野中選手なんかは地元になれますから。
広島はですね。はい。
ここはって思いますよ、なんか。
うん。
うん。まあ、どうなんだろうな。チャンピオンシップの場合には、やっぱり5人で戦うことになるんだろうね。
そうなんですかね。
そういう意味では、やっぱり、あれだね、うん、その、一人一人のスキルが上がっていかないと、いけないだろうね、きっとね。
うん、うん、うん。
さあ、どうかな。いい経験してほしいね。
はい。
うん。楽しみですね。
いやー、楽しみにしたいと思います。
なので、この番組をなるべくヨーロッパの期間中、捕まえて、
捕まえて
収録大変になるんだけどね
時間時差がありますからね
そうなんだよ、うん、夜中2時収録とかなる可能性あるんですが、なるべく毎週はしんどいですけどやっぱ1週間おきぐらいにお話を聞けたらいいなというのは、
うん、お聞きできるものだったらぜひ様子をね、
うん、ベルギーのホテルだったら大丈夫だと思うんだよね
うん
フランスが意外としんどいからね、
まあ、
今までの経験上ね
あとはねチームの皆さんのスケジュールとかいろいろありますから、うんそこは調整できれば
そうだね
はいぜひお話を
お届けしたいですね
はいお伺いしたいと思います、
うんうんはい、まあなので本当に頑張って行ってきていただきたいですな
はい
はい
ということでお届けいたしました、うん、島のロードトゥーザドリームでした、
うん、
お届けしたのはコロンと
BJ でした。